先生、あの血管奇形の中でもちょっと怖いなと思う奇形なんですが、こちらお話しください。
はい、動静脈奇形と呼ばれるものもあります。よく AVM というふうに英語の頭文字を取って略されることもある病変です。本来は直接つながっていない静脈と動脈が短絡を起こして、圧の高い動脈の血液が勢いよく静脈に流れ込んでしまい、動脈と静脈が複雑に絡み合って拡張する病変です。皮膚の下にドクドクと拍動するコブとして気づかれることが多いです。患者さんによっては表面の皮膚が破れて大出血を起こすことがある怖い病気です。痛みや熱感、腫れが出たりすることがあります。
特徴はどういうところなんですか？
やはりこの治療が難しいというところが大きな特徴だと思います。自然に消えることはありませんので、何らかの治療が必要になってきますし、動静脈奇形の場合は時間の経過とともに症状が進行してくるということがあります。経過とともに徐々に奇形の部分が拡大して、最終的には表面が崩れて大出血を起こし、大出血の場合には緊急に手術が必要になることもあります。
お話で伺うと怖いですよね。
そうですね。
こちらもやはり原因は分かっていないということなんですか？
はい、原因は不明です。
実際治療はどういうふうに行っていけばいいんでしょうか？
はい、静脈奇形と同じように小さい病変では手術で摘出することができます。大きく広がっている場合はやはり手術が難しく、硬化療法、塞栓術といったものを組み合わせて治療します。またこれらの治療にさらに手術を加えることもあります。ただしやはり手術以外の治療では根治が難しいのが現状で、対症療法にとどまるというところもあります。
先ほどから伺ってますけども、硬化療法、血液の中にその固くしてというふうにおっしゃってましたものを入れると、あの塞栓術というのは塞ぐという字を書くようですけど、栓をしてしまうという、はい、どういうものなんですか？
塞栓術に関しては放射線治療科でカテーテルを使ってやっていただくことが多いです。血管のところから、カテーテルの管を入れて、さらに細い管をその中にずっと通していって病変の部位まで到達して、そこに、塞栓剤を詰める方法です。で、硬化療法というのは皮膚に直接、見えている血管のところから針を刺して、皮膚の外側から直接硬化剤を注入するというやり方になります。
さて最後にリンパ管奇形というお話ですけれども、
はい、リンパ管奇形はリンパ管の形成不全と考えられていて、胎児の頃に未熟なリンパ組織がリンパ管と接合できずに孤立して残ってしまい、拡張した病変と考えられています。しばしば炎症を引き起こして急速に増大して腫れや痛みを伴います。血管奇形の中でもやはり治療が難しい病気の一つで、自然に消えることはありません。同じように原因は不明です。治療に関して言いますと、小さい病変では手術で摘出することができます。動静脈奇形同様、硬化療法を繰り返すことで、拡大したリンパ管を縮小させることができます。
ということで5つ先生血管奇形を教えていただきましたけれども、放っておいても大丈夫なものもある、また放ってはおけなくなるものもあるということのようですけども、何かあの他の病気と間違えやすいものとかそういうのはないんですか？
明らかにこれは違うっていうのがちょっと難しいんですけれども、いちご状血管腫に関してはもう見た目でも明らかに、いちごのようなという本当に特徴を捉えた病変ですので、これを間違えることはまああんまりないんだと思います。そしてその他の病気に関してですけれども、これもですね、それぞれ患者さんあるいはその家族が個別に判断してっていうよりは、外来に来ていただいて超音波などを使って正確に診断できることがありますので、それほど鑑別に難しいということでもないのかなというふうに考えています。
よくあの中高年になってくるとこう血管が拡張してきて ということもありますけれど、そういった点はどうなんですか？
今挙げた、5つの病気の中では、やはり当初は普通の皮膚の高さと同じであった、赤あざですね、単純性血管腫と言われるものに関しては、高齢になってから、だんだん血管が拡張してくるということが起きることがあります。
そういった場合でも放置している方と、治療に入る方といらっしゃるということなんですね、この病気としては。
そうですね、正確にこの治療がいいということがはっきり決まっているわけではありませんけれども、単純性血管腫の場合は、レーザー治療を繰り返して少し薄くしておくことによって、その将来拡張して主流性の病変になるのを少し防ぐことができるのではないかというふうに考えられています。
この病気においての最新治療など先生いかがですか？
最新治療に関しては、イチゴ状血管腫ですね、乳児血管腫というものに関しては、昨年でしたかね、内服薬の治療が保険で行えるようになりました。このお薬はもともと心臓のお薬だったんですけども、これを内服しているとなぜか血管腫が小さくなるということが分かりまして、それが保険で認められたというのが最近のトピックスになります。特にイチゴ状血管腫がまぶたの上にあって目が開きにくくなったような患者さんとかでは、目が開きにくくなったまま放っておくと弱視といって目が見えなくなってしまう状態になることがあります。そういったものを防いだりとか、あとは唇や鼻の周りに大きな病変ができて自然に消失したとしても瘢痕が残ってしまうというようなことが考えられる場合は、積極的に飲み薬の治療を行った方がいいと考えられます。そしてもう一つは、先ほど動静脈奇形のところで側線療法のお話をしましたけれども、放射線科医の間でこういう血管内治療というのが非常に最近進んでいて、新しい側線物質とか手技が開発されているというふうに聞いています。
さて、この血管奇形、検査と予防という点はいかがでしょうか？
検査に関しては、病変の広がりや血液の流れの有無程度を確認することが重要になってきます。外来で簡単にできる検査としては超音波検査があります。また大きな病変の全体像を捉えるためには MRI や CT といった検査が必要になってきます。場合によっては治療を兼ねて血管造影と側線を放射線科にお願いすることもあります。血管奇形が予防できるかということですが、基本的に予防は難しいと思います。毛細血管奇形は先ほど申しましたように高齢になるとコブ状に拡大してくることがあるので、早めにレーザー治療で病変を薄くしておくことが良いというふうに考えられています。早期発見ということを考えると、基本的には皮膚から見てわかる病気ですので、何かおかしいなと思ったら形成外科の外来を受診していただければいいかなというふうに思います。
はい、さあその血管奇形専門外来、実際スタッフですとか対象疾患はどういうものなんですか？
はい、当院では、単純なレーザー照射で済む場合は、形成外科のすべての医局員が対応できるようになっていますけれども、効果療法に関しては主に、私が担当させていただいています。でカテーテルによる側線術が必要な場合は放射線科の加藤先生にお願いしています。毎週第4土曜日は、昨年度まで血管奇形の専門外来を担当していた長尾医師が専門外来を受け付けています。それからイチゴ状血管腫の内服治療に関しては小児科との連携のもとに行っていて、いろいろ幅広い科と連携した治療を行うようにしています。
はい、ありがとうございます。では最後に桜庭先生から本日のまとめのお話、そしてリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
はい、中にはちょっと怖い病変もあるのですが、血管奇形の多くは、ほとんど怖い病気ではありません。ただその見た目上かなり、悩まれる患者さんとかもいらっしゃいますので、心配なことがあるようでしたらいつでも血管奇形の専門外来を受診していただければと思います。